島原半島ユネスコ世界ジオパーク図書館へ行こう。19ページ。つなごう未来へ。島原半島ユネスコ世界ジオパーク。島原半島ジオパーク協議会。電話 65-5540。平成噴火の始まり。地質が教える雲仙火山の噴火の癖。1990年11月17日午前3時22分。激しい火山ガスの噴出を示す火山性微動、地面の揺れが観測され始めました。午前8時には山頂付近から2本の白い噴煙が上昇しているのが、気象庁雲仙岳測候所当時によって確認されました。これが平成噴火の始まりです。噴火開始から約半年後の1991年5月20日には、山頂付近に溶岩ドームが確認され、さらに5月24日からはその一部が崩れ、火砕流が発生し始めました。この現象は、江戸時代に発生した2回の噴火とは様相が異なっており、当初は戸惑いもありました。しかし、平成噴火の収束後に行われた雲仙火山の地質学的な研究が進むにつれ、過去の噴火によってできた多くの溶岩ドームと、それに対応する火砕流堆積物の存在が明らかになりました。つまり、雲仙火山は溶岩ドームを作っては、その一部を崩して火砕流を発生させるという形態の噴火を繰り返す火山であり、平成噴火はまさにそれを象徴する噴火活動だったのです。現在の雲仙火山は、気象庁が設定する噴火警戒レベルの1、活火山であることに留意にあたり、穏やかな状態にあります。しかし、火山性の地震は今も発生し続けています。噴火の予兆を捉えるために、九州大学地震火山観測研究センター島原観測所や気象庁は常に雲仙火山の様子を観測しています。また、溶岩ドームの動きについても国土交通省雲仙復興事務所が観測を続けています。平成噴火の開始から30年、雲仙火山が再び噴火を始めてしまったとき、どのくらいの期間にわたってどのようなことが起こり、どの範囲にまで影響が及ぶのか。これを機に、普段は忘れがちな雲仙は活火山であることをもう一度心に留めてみてはいかがでしょうか。1990年11月17日に起きた雲仙普賢岳の噴火の様子の写真があります。第46回ジオ空教室。時、11月8日日曜9時30分から12時。ところ、ガマダスドーム。題目、島原半島ユネスコ世界ジオパーク高校生研究発表大会。内容、長崎県内の高校生が自らのふるさとの魅力を高校生ならではの視点で探求した結果を発表します。参加料無料、申し込みは不要です。図書館へ行こう。新刊図書紹介。日没、霧の夏を著、岩波書店。小説家松夢衣に政府組織から召喚状が届き、彼女は断崖に立つ海辺の療養所へと収容される。社会に適応した小説を書けと命じられるが、表現の不自由の近未来を描く形成小説。隣はシリアルキラー、中山七里著、集英社。深夜になると隣室から何かを切断しているような不気味な物音が聞こえてくる。同じ頃、近隣で死体の一部が発見された。コータリは隣人が犯人ではという疑いを持ち、ホラーミステリー。高級、宮城谷正光著、文藝春秋。 母の死、息子との対立、老境の旅路。論語に描かれる神格化された姿ではなく、不運や失意にも苛まれた人間孔子の波乱万丈を書いた大河小説。新刊図書3冊の表紙の写真があります。島原図書館、電話 64-4115、 二次元バーコードがあります。開館時間9時から18時、金曜20時まで。休館日11月2日、9日、16日、23日、30日、いずれも月曜。12月1日火曜、資料整理日。有明図書館、電話 68-5808、 二次元バーコードがあります。開館時間9時から18時。休館日11月4日水曜、10日、17日、24日、いずれも火曜、30日、月曜、資料整理日。各種イベントなどは、二次元バーコードから各図書館ホームページを確認してください。島原半島ユネスコ世界ジオパーク、図書館へ行こう、終わります。